今日からお祝いで、新しいマイクをいただきまして、今そのマイクで喋っております。なかなかいい音で拾ってくれてるなと、ありがたいなと思っております。まあ何のお祝いかというと、まあ仕事がまあ決まったというのがあって、まあ週4日いろいろお手伝いをさせていただく仕事なんですけど、そっちに行ってるということでお祝いなんですけども、ただちょっと形が独特のマイクなもんですから、うちで持ってるマイクスタンドではうまい具合にこうフィットしないということで、結果的マイクスタンドだけは自腹で買うことになってしまいまして、でアマゾンで調べましたら1500円でまあ良さそうなのが売ってたんで、1500円ならいいかと思って、でそれポチッとやったんですけど、で翌日配達だったんで早いないいなと思っていたんですけど、でその間私ちょうど仕事場に行っておりましたんで、メールが来まして、配達終わりました、置き配ご指定でしたので、このような感じで置き配をしておりますということで写真が添えられておりました。で夕方スタジオに戻ってまいりまして、あれ置き配のはずだがないなと、これひょっとしたらうちの息子が先に受け取って中に入れたんじゃないかと思って部屋の中に入りましたら、ない、息子も知らないという。でおかしいで、サポートに電話しつつ、その写真をなんとなく拡大してこう薄目を開けて見ておりましたら、部屋の番号が違うんですねしかもうち6階なんですけど、明らかに5階の関係ない部屋の、番号なんですね。それで1階階段で降りてきまして、でその番号の部屋でピンポーンと鳴らしまして、すいません6階のものですが間違って荷物届いてませんか、 ありますというアマゾンちゃんとやってくるアマゾン QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一個を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在、かっこぼよよん。2階の看板は営業妨害。中う新大阪駅前店を応援する会、かっこ仮。以上の協賛で、大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は、えのきだしんやもんと。
ああ、本当にちょっと今日は疲れた。今週は疲れました。お島です。
そして、IBB 九州はこの方です。
この支配からの卒業のキラウェイ子です。
かん。
いいんですよ、もう歌なんて。はい、どうぞ。いや、進めてください。
なんか笑点の大喜利メンバーの自己紹介みたいな寒さが今あったんですけど。
いいですよ、寒くていいんですよ。私はあったかいんですから。
ああ、なんすか、会社辞めた？
いや、辞めてはないですけど。
ああ、分かった。上司を、刺した。
いや、違いますけど。ええ、もう、移動がもう7月から移動しますんで。もう楽しくて楽しくて。
あ、何この、佐渡島とか、
どっか。沖鳥島とか。
あ。
ええ。なんでですか？
ええ。南鳥島とか。そんなところ
。いや、もう
竹島とか。
いいんです。
はい。尖閣諸島。
新たな、はい。なんでですか？もういいんですよ。
あ、そうですか。はい。さて、お便りをね、紹介していこうかなと。思いますけどもね、こちらは大阪府寝屋川市からいただきました。48歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
ちょっと前、2023年7月付のネット記事ですが、中学校の着替え男女同室、生徒恥ずかしい本当に苦痛、長野市学 学校の対応鈍くという、まあ、見出しの記事を見つけました。中学生の男女の、同じ部屋での着替えが行われていたというこの中学校、長野市内の比較的規模が大きい中学校だったようで、生徒たちからは当然不評で、校長は何とかしてあげたいんですけどね、空き部屋がなくてですね、別室での着替えに対応できていませんっていうことだったそうです。学校側はともかく、まあ、このネットっていうかこれ記事になっちゃいましたんで、なんか対応しなきゃいけないってことになったようで、プールの更衣室が使えると、これを使ってほしいとただ更衣室を使うには事前に体育教師に申し出る必要があるのと、それとプールなんで離れた場所にあるので面倒だということもあって、いろいろ不便だということです。この問題いかがぶった切りましょうかということでいただきました。ね、前島くんだったら嬉しいですよね。
あれですね。でもあれですね、
隣ですぐ横で女子が、着替えをするわけです。
気まずいじゃないですよね、もうね。
ああ、
まあ、なんか二クラス以上あるんやったら、はい、普通に片方あっち行って片方あっち行ってみたいな、
あ
できると思うんですけど、だから中学校やったらそうできますよね、比較的規模大きいって言うんやったら。
うん、ただやっぱほら女子は見られたくないっていうのがあるから、
はい、
これ廊下とかからもしシースルーだったらまずいじゃないですか。あるいは、ね、校庭から見れるとか。
ああ、そんな
カーテンとかがありゃいいけど、
それは100均とかで買えるじゃないですか、そんな。
いや、公立学校ってなかなかうるさいよ、そういうの。
ああ。
木田さんあれですよね、別に近くに男がいても全然脱げますよね。
何を言ってるんですか。
あまり言うとこれセクハラ発言になるということになりますからね。
そうですよ。
もうそれあんまりこうセクハラ発言とか繰り返してると、令和新選組だって言われるようになりますからね。注意しなきゃいけませんね。
すかさずですね。
いやー、でもね、私ね、中学の時、一緒だったですよ。
へ
ぇ。着替え。
へ
ぇ。更衣室あるんですよ。
はい。
ちゃんと、その、体育の授業のための、そんなプールの更衣室じゃなくて近くに。
はい。
女子が、行きたがらないんですよ。
ああ。
めんどくさいと。
ああ。
で、どういう風にして着替えてたかというと、
はい。
まあ、こう、机をこう、バリケードというか机の陰に隠れて、はい、まあ中腰になって、なんか上手にサササササッと着替えてたんですね。
なんか、そういう無駄な努力というか。
いや、だから、こっちとしては、いいのかなと、はい、逆にね、
はい、
ただ別にそうしろと男子が進めてるわけでもなく、
はい、
女子が自主的に別に気にしないからっていう、
は
い、そういう体だったんですね。だから、はい、3年生までそうだったんですよ。
自分のとこ、だからそのクラス、二クラス合同で体育して、女子男子分かれて、一組は男、二組は女みたいな感じでね。
はい。
入れ替えて、着替えして、みたいな感じで。だからあれですよね、すごいね、帰ってたらね、制汗剤の匂いがやばくてね。
制汗体の匂いが。
制汗剤です。
あ、そうですか。
はい。抑える汗の、剤のね。
ああ、わかってますか、ね、
はい。シーブリーズとかね。
ああ。
もうあの匂いがやばすぎて、なんかもう全部捨てるっていうね。そういうのがありましたね。
これ、キレンさんは中学の時は、着替えってのはどんな感じだったんですか。
いやー、もう覚えてないですね。でも、男女別だったと思いますよ。
は
い、
ああ。キレンさんはあれですよね。ただ、こう、手をパッとこう、差し上げて、いいってやれば変身するんですよ、ね。
何ですか、その、いいって何ですか、いいって。
いや、こう、あるいはこう、くるっと、
何ですか、いいって。
くるっとこう、一回りするだけで、こう、ね、怪人になるということですよね。
だからね、ちょっと待って、その、いいは何ですか、いいは。
いいは、一応、ショッカーの怪人、まあ、戦闘員のつもりだったんですけど、ただ別に何でもいい。
怪人ですか。
はい、
ひどいな。いや、でも、今の子たちってやっぱり昔より多分、成長も早いですし、多分そういうのもやっぱ、敏感ですよね、昔よりかは。
ああ。
どうなんですかね。
わかんないですね、もう。
ね、だってもう、情報がもうすごいあれですので。
情報がすごいあれですので。
何ですか、だからほら、昔は、はい、ほら、そんな、ほら、ネット環境とかもないから、そんなこと一つ一つ、ほら、ね、訴えるっていうか、ほら、 情報が流れてこないわけじゃないですか。でもこういう
今の時代、ご時世って。
え、だからさ、ちゃんと、うん、あの、部屋を分けて、そのほら、
うん、
男女の、
男女
うん。だから、その、やっぱ見られたくないわけですよね、女性としてはね。
そういえば昔、お前は女のようなやつだ、男女とかっていうひどいドラマがありましたね。噂の刑事、トミーと松ってやつでしたけど。まあ。
でも部屋なんかどうにでもなりそうなもんですけどね。着替える部屋なんて、どこでも、そんなにギッチギチに空いてない部屋なんか、あれなんですかね。
わかんないけどさ、その、中学のさ、その事情まではわからないけど、ただ、やっぱ、そういうのって考えとかなきゃダメだろ、大人が。あらかじめ、どういうふうにするとかっていう。要はこれ、もう、ズボラがひどいよね、ちょっとね。だからまあ。
放置ですね。
うん。しかし、まあ、匂い、さっきね、あの、イメージ君も前島君から、その、なんか、性感体の
性感剤、ね。はい。
青函隊っていう、あの、なんか、そういう軍艦のチームがいたり
する。ああ、そうですか。
で、あの、この間ね、俺、電車降りたもん。
はい。
あの、具体的な駅はあえて言いませんけど、はい、ある駅から、はい、朝原将校が乗ってきたんですよ。
え、ほんますか？
もう、うり二つ。
ああ、
朝原将校のような髪型で、
はい、
朝原将校のような体型で、
はい、
朝原将校のような顔立ちの、
は
あ、まあ、40歳ぐらいかな、の、男が。
座禅組みながら。
いや、で、一番その車両の最後尾で、
はい、
でそこちょっとまあ、人も少なかったんで、
はい、
ガランとしてるわけですよ。でそこで、みんな座れるんだけど、そこで立ってるわけですよ。ほうで、どうもね、なんか、缶ビールか缶チューハイを片手に持ってたんで、はい、酒飲んでるんで。ほいで、なんかしないけど、別にイヤホンとかしてないんだけど、はい、なんかリズムに合わせて体を揺すってたり、こう、踊ってるわけ。で、変わったのがいるな、みたいな感じで見てたら、そこからよ。おいにーが。もうね、久しぶりに嗅いだ。もう、半年以上風呂入らないとできない、あの匂いは。
はい、そう、雨に濡れて乾いたような匂いが。
もうそれもあるし。
はい。
あと、まあ申し訳ないけど、こう、脇から立ち上る体臭と。で、それがもう、車内でこう、エアコンの風でかき回されて、もう、で、その風が俺の頬を撫でていくわけよ、その、匂いを帯びた。お、待ってくれよと。で、それで次の駅に、着いた途端に、
はい、
若い姉ちゃんが今度、ずたずたって入ってきて、それがまた、今度、香水で、香水がまた、その、だからその、将校から来る
、
おいにと、香水がまたその、中のエアコンの中でこう、ぐわ、ふわって、この謎のカクテル状態になってきて、それで、気持ち悪い。俺、このままだとマジ吐くかもしんねえとか思って。おこれやべえ、これダメダメと思って。
はい、
降りました。降りて、ここで乗り換えればいいっていう乗り換え駅だったんで、
はい、
ちょっと遠回りになるんだけど、もういいやと思って、降りた。もう耐えられんかったね。久しぶりよ、俺は、もう、大体俺、耐え難きを耐え。忍び敵を忍ぶ男なんだけど、俺は。
そうですか。
ああ、どちらかというと、もう、あれなの、スメハラっていうのあるの。
はい。
ああ。まあ、なんとかなんないかと思いますけどね。時々、大衆食堂って書いてあると。
はい。そういうことですね。
つい、ムフフっていう、熊本に大衆タクシーっていうタクシーがありましたね。ムフフって思うんですけどね。次のお便りします。
はい。
あんまりこういうネタ拾うと、お前こそがハラスメンターだって言われるん
ですよね。そうです。その通りです。
神奈川県横浜市、57歳、ラジオネーム、ピンクの塔から自主スクラップ済み。
出ます。
ありがとうございます。
かれこれ20年近く独身の一人暮らしが続いている我が家に、突如、20代前半の、
はい、
フランス人の女の子が、 ホームステイしに来ることになりました。
ほう。
ほら。あらら。私の友人の友人の娘さんなのですが、遠いな。ほぼほぼ他人だな、これ。
ですね。はい。
親しかったわけでもなく、去年私がフランスを訪れた際に、ご両親のお宅で、皆で数時間お話をしたのが唯一の交流でした。そもそもよく知らない独身男性の個人宅に、若い女の子が一人で、なんて普通変でしょ？と思い、私は、どうしても泊まる場所がない時に最後の選択肢として我が家を思い出すぐらいの感じでいてくれればいいんじゃないですかとお伝えしていたと。で、実際おすすめできる滞在先とは私が思えず、部屋にもトイレにもお風呂にも鍵はかからない。まあ一人暮らしだったらそれはそうかもしれないね。最寄り駅まで徒歩15分。まあそんなに十分
ぐらい普通ですね。
現実の悪条件をすべて伝え、いざとなったらお迎えできる準備は整えながらも、私はどうせ来ないんじゃないか、連絡がないんじゃないかと思っていました。ところが、うん、ところが、ホームステイの受け入れ先を初体験することになってしまったと。もう来たくないと、我が家が思われないことが、目標。でも、私が、合わせる側ではないよねと思っていたので、何かしらの問題は必ず起きる、私も彼女をよく知らないわけだしと私は覚悟していました。ところがところが、昨年末の彼女の到着以来、全く問題が起こらないのです。多分私が一番驚いています。もちろんものすごく合わせてくれているのだと思いますが、どう見ても最大の理由は彼女のパーソナリティ。本当に私は運が良いです。今後、我が家でホームステイする人が他にいるのかわかりませんが、彼女が半端なくハードルを上げたことは確かです。
はあ、
とはいえ、私がそれで本当に問題ないのと思ったことはいくつかあります。その一つが洗濯です。
は
あ、我が家の洗濯機は乾燥機がなく、屋内にある、楽器を守るため、まあ、楽器をお持ちなんですね。外干しです。
は
あ、湿気が嫌いなんでしょうな。嫌うんでしょうな。で、口には出しませんでしたが、それで都合が悪ければコインランドリーを利用していただくしかないと思っていました。ところが、ところが、我が家の外干しの並びにも、並びに女性物の下着も並び始めました。改めて聞くのも変なので聞いていませんが、度胸が座っているのか、割り切っているのか、そもそも気にならないのか、私ももう慣れてしまいましたが、ご出演の女性陣の皆様は、もしもご自分だったらどうなさいますでしょうか。今日は平上陽子さんしかいません、
はい、
まだよく知らない一人暮らしの男性の家でご自分の下着一式を外干ししますか、それともコインランドリーへ行きますか、ということでいただきました。では平上陽子さんから貴重な意見を聞きましょう。
そうですね。
いや、やっぱりコインランドリーでしょうね。やっぱ、そんな、だって、初めての会ってる人でしょ、うん、そんな一緒に洗濯物干せないですよね。パンツとか。
まあ、
ブラジャーとか。
でも、こう、どうやら干してるようですよ。
だから、T シャツとかだったね、洋服とかだったら干せるかもしれないけど、やっぱり下着関係はちょっと、干せないですよね、
うん。これどうなんだろうね。やっぱ、ヨーロッパの人の、なんかこう、ちょっとその、独特のメンタリティとかあるんじゃない？
わかんないです、それが、そのなんか。
だってほら、向こう行くと、
生活習慣とかもあるかもしれないですね。
だってほら、普通にさ、ビーチとかでトップレスの女の子なんているじゃん。
あ、はい。
で、
まあね、そうね、確かにね。
だから気にしないっていうのかもしれない。
気にするな、ですか。
ああ。気にするなんだろうね、多分ね。ああ、うんうん、
やっぱ違うのかもしれないですね、向こうの人と日本人って。そこら辺が分かんないですけどね。
まあ、だから、例えばその、もう年がすごい離れてるから、
はい、
その、まあ、57歳だからまだ俺より若いけどさ、
はい、
でも、その、20代から見ればもうじいさんじゃない？
じいさんではないですけどね。
いやいやいや、でも、そうなるとなんかもう、ハイジがアルモ恩人のところに来るような感覚なんじゃない
の？これわかんないですよね、もう。もうそれが日本やと思ってるのかもしれないですね。
もうひょっとすると部屋の中の、どっかタンスみたいなところに、白パンを隠してるかもしれないね。
はぁ、
い。おばあさんに白パンを食べさせたいのっていう、ハイジかっていう。 世代の違う前島君に言ったのが、あの、私の無駄骨でした。
はい。
でもまあ、いいんじゃないですか。この、これ、ひょっとしたらこれが出会いになってですよ。
はい。
これは。
年の差で。
これは家族になるかもしれないですよ。
年の差、国際結婚ですか。
いいじゃないですか。
そうですね。
どうですか、前島君、この際もう国際結婚しかないと思うけど。
いや、もう、でも結婚とは無理なんで。
いや、大丈夫や。国際結婚で行こう。
多いですから。
どこの国だ
ろう。他国の言葉話せないって言
うんだから。いや、向こうが日本語を学ぶっていう。
いや、無理ですわ。はい。
普通料ギアナとか。
なぜギアナ。
ギアナとか、あと、ね。トリニダードトバコとか。
全然知らん国ばっかりですね。
うん。まあ、とりあえずイエメンあたりだったんじゃない。
イエメン。
イエメン。
どこかわからん。
イエメンで恋をしてって歌がありましたよね。で、キラユコさんは、あの、もし国際結婚するとしたら、どこの国の殿方がいいですか？
いや、別にないですけど、そんな。
こう、あの、好きな役者とかいないの？なんか、あっちの、ハリウッドとかあっちの。
役者ですか？あの、一時期あの、誰でしたっけ、
ええ、
わかんねえわ。名前が出てこない。
何に出てたとかないの？
あ、ベネチオ・デルトロ？
ああ。誰？
わかります？わかんないでしょ？
ええ。
うん。わかんないですよね。だから、
マルチェロ・マストロ・ヤンニなら知ってるけどね。
いや、いいですけども。はい。そこら辺ですかね。
僕と、はい、あの、年が一緒のブラッド・ピットとかどう？僕と年が一緒の
ブラッド・ピットは違ってましたね。
ああ。そうですか。
残念ですね。
ああ。
はい。
今日はちょっと間が多いですね。
そうですね。
なんかね、私もちょっとね、今日、なんか、すげえ疲れてる俺。
何でなんですか？なんか。
え？
今日はなんかね、
寝不足、なんかね、ちょっとね。
はい。
で、さっき前島くんから、なんか、激安定食屋に無理やり連れてかれてです
ね。え？そんなありましたっけ？
で、定食食べた後に、その後に、関西食べ物百貨で、
はい、
カレーを一パック、舞ちゃんからいただいて。
足りなかったんですね。
いや、カレーが、今、大阪で、今、俺、第1位。
ほ
う。ついに見つけたね、もう。ニューデリーに匹敵する味。
おうおう、じゃあ次、ケッサワイのカレーを次行ってみましょうか。
もうもう行くことに決めました、この店に。
ケッサワイ。
いや、この、西九条にある。西九条じゃなくて、九条にある。いや、これ、まあいいや。詳しくは、関西食べ物百貨を、はい、お聞きいただきたいと思います。続きまして、じゃなくて、一旦 CM ですね。今日はなんか、ほんとなんか、いろんなものがずれてんな。なんか、なんでだろう、こういう日ってあるんだな。
なんか、雨とかいろいろあって、こう、ね、そういう、なんか、空気的な、大気的な。
あるね。
はい。
昨日もだって、朝からその仕事先にね、
はい。
出かけようと思って、出て、あ、携帯忘れたっていう。
おー。
俺取りに帰って、俺で電車乗って、で、ついてっていう感じで。もうなんかずれるね。で、雨が降ったり止んだりだったし。
やっぱりね、なんかね、ちょっとあれ、まあ、太陽光が少なかったじゃないですか、これで。
うん。
だからまあ、でもね、起きる時間とかね、いろいろバグったりしますよね。
うん。
はい。
まあ、いつも寝坊、
ちょっと、
気がしに臨んでおります。
すいません。本当にちょ
っと。木田さんが、激怒しておりますよね。
本当に良くないって思いながら、良くないです。
ということで、まったりとお送りしている QIC、
はい、
一旦 CM です。 QIC メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。 一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
メガオ
QIC。こちらは茨城県常総市からいただきました。46歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
去る6月24日午後、中国東部の江蘇省蘇州市のバス停でスクールバスを出迎える日本人の母親と未就学児の男の子が中国人の男に切りつけられた事件が発生で、親子をかばった中国人の女性一人が亡くなりました。一方、10日さらに遡るところ10日午前には中国東北部の吉林省で吉林市北科大学のアメリカ国籍の教師4人が公園で観光中に襲撃されました。幸いいずれも命に別状ないとのことですが、中国外務省の報道官は会見で、中国は世界中から認められた最も安全な国の一つですと述べています。
どこが、
まあこれな、原因がよくわからないけどね。
うん、でもなんかその大陸の人って、いやほんまにすごい偏見ですけど、
はい、
なんかすごい感情の上下が激しい感じがして、
あ、
なんかあったらすぐ怒る、なんかあったらすぐなんか泣き叫ぶみたいなイメージがすごい強いですね。
大陸っていうのはあんま関係ないみたいで、
はい、
あの実は
食いますか、
いやあのね、あの船乗りの間では、
はい、
フィリピン人怖いってなってるよ。
おう、
あのね、いろんなほらパナマ船籍のいろんなタンカーとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
でもあの運航してる会社が日本の会社っていうのは結構あるわけです。おう、で船長だけ日本人なんてのがあって、はい、で船員はもうほぼほぼ全員が外国人 で、
はい、
で例えばフィリピンの人なんかがこうクルーで乗り込んでくるような船は結構あるらしいんですけど、はい、ですっげえ普段はいいやつなんだって、
はあ、
にこやかで、
はい、
ただね時々ぶち切るらしいよ、なんかなんかで、そのかわりにその時々ぶち切れたやつって、
はい、
もうほんと際限なく切れるらしい、
は
あ、で大抵何厨房かなんかに突っ込んでって、
はい、
それででかい包丁を取り出してきて、
はい、
包丁を突きつけるらしい、
は
あ、で一歩間違えると本当に人情沙汰っていうか、もうすぐ殺し合いになるようなふ
う
になるっていうんで、喧嘩が起きたらとりあえず逃げるっていう、
はい、
そんな話をあのその船長さんのブログで読んだことがあるんだけど、だからまあ血の気の多い国民性っていうのはあるんじゃないですか、といろんなところに
ですね、うん、てかいつからなんかそのお国はあれなんですかね。
え、
いやはっきり言ってその昔ね、もっと早速盛んなその民とかね、そういうなんかもうね、なんか何十年何百年前のね、あの送りの時ってさ、もうそんなことなかったと思うわけですよ。
いや、あったんじゃない
ですかね。
いやだって三国志とか見ててもさ、
はい、
もう相当じゃん、もう殺し合いだなんだっつって、
だって遣唐使とか遣隋使とかね、
いやそれ日本人です、それ
そうそうそう出してねこう学びに行ったわけじゃないですか、
はあ、
で学びに行った成長者先が今の日本なわけじゃないですか。
まああれ学びだって仏教を学びに行って
からね、はあ、何からどう学んでとか、
はあ、
その分岐点はどこやねんって話で、
今だって中国は仏教なんてほとんどないに等しいでしょ、
は
あ、でまあまあやっぱなんだろう、血の気は多いと思うよ俺は。
まあそうですね。
あとね、その農耕民族か狩猟民族かっていうのも俺結構あるような気がしてて、やっぱね狩猟民族は、
はい、
やっぱ生き物を殺すのって割と慣れてるもんな。
まあでもてか言うてってあれですよ、米先代したのは中国でしょ。
まあ中って稲作が そもそもこう発達してたのは河南地方とかああいうあったかい方じゃん、
はい、
北方はほとんどやっぱ騎馬民族じゃない。
ああ、 借りしないと。
だからなんかね、そんなんか そ,、まあ、そ, それはあまりにもそのあのなんか決めつけだって言われるのは分かるんだけど、
はい、まあ、あのね、
だからそのやっぱ羊とかああいう獣をさ、あの自分で土地区して、まあ、食肉にしてるような人たち、子供の頃からそれを普通に見てる人たちは、
はい、
やっぱナイフさばきうまいからね。
まあそりゃそうでしょうね、
うん、でそこにそのこいつをあのもうやっちまえっていうやつが人間がやってきたとしても簡単にあの処理しちゃうからね。
あ、
前あの あれは全然関係ないけど、あのメキシコのカルテル の, あ の, あの映像で、
はい、
あの女の人が3人こう捕虜がいてさ、
はい、
もう全裸にひんむかれてんだけど、で今から殺されるわけよ、
はい、
それでこう後ろでその、あのカルテルの悪いやつらがなんかイエーイとかって言って掛け声をした途端に、はい、まあ、まずあのあの首が首ちょんぱになってですね、はい、でその後もうものの3分ぐらいで、はい、バラバラになっていました、ね、っていうのを見たことがあります、
はい、
ね、だからやっぱ手慣れていますね、
うん、
あれあれを今やれって言われてもできんわんの、ね、木田さん大丈夫ですよね。
何言ってるんですか、
はい、今日俺のツッコミもなんかこう冴えないんだよ、なんか頭がない、続いては東京都目黒区43歳主婦兼差し絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
おはようございます。
おはようございます。
大失敗以外の未来、あ、大失敗の未来しか見えない、大阪万博ですが、今から大した予算もかけずに何かやるとしたら何しますかっていうことになりました、
うん、
何をやるのあそこで。
あ、こう土地だけは広いんで、
ああ
自分はもうなんかそのなんかすごいなんかインテックス大阪みたいな、ああよりもさらに軽量な巨大会議場を作り、コミケだったりとかあのレベルのイベントできるようなものを作って終わりですね。
ああ
そうすればもう東京一局しかできなかったイベントがですね、ついに大阪にもできるってことで、これちょっといろんな文化の流入とかがあるんじゃないかと。
あそこにさ、ぐわーってコースをずっとこう地面に書いてさ、
はい、
それであのスタートからゴーグルまで、
はい、
最低でも12時間ぐらいかかりそうな、
はい、
スゴロクってダメかね。
うん、無理だと思いますね。すんごい、そうやったら
途中死に耐えてるやつもいたりして
るそうやったら IR 作った方がまだましいですね。だからね、
もう世界最大のスゴロクっていうあの
まあでも言うてもね、万博でも止まんないんですよ、どんだけやっても。
あ
で、まあ、もしも帰れるんやったらやっぱりもう会議場ぐらいじゃないと、もうちょっとね、地盤も改良してるわけじゃないですか。もう
でもあれ、あの最近はまだちょっと見に行ってないから、あの報道での映像でしか見てないけど、はい、本当になんか遅れてるよね、その工事が。
まあそうですね、
できんやろあれ。
まあでもやるんでしょあれですよ、最悪その建築しながら工事中って、そのサグラダファミリアみたいな。
いやー、だってやってる期間がだってあれ半年ぐらいで終わるんでしょ。だって
ああ、そうそうそう、
サグラダファミリア150年
で最後の、1週間ぐらいに完成してあのお披露目みたいな
それただのイベントやんだ
いや、イベントですよって。
でもなんかないかね。
いやもうね、いやもう万博でそもそも自分さ想像すらつかないんで、それは榎北さんの時代のね、それは人はそれはキラキラ輝いた万博っていうのを想像するんでしょうけど、
もうなんかさ、もうあの建築にあまりお金かけないのが一番
いいと思うんです。
だったらそこら辺 の古いさ中古の文化住宅とかを移築してさ、
はい、
昭和な街作っちまったらどうだでそこに駄菓子屋とか、
はい、
もう思い切り土昭和なあのものをこう並べて、でついでに会期その期間中は、
はい、
家賃ほぼほぼ無料で住んでもらうと。でまあ、生活自体を見せ物にしてもらうと。
それで人間博物館かなんか、
まあ、そういうことですね、
はい、
それぐらいやんないともうどうしようもないかもしれない。
まあ、でもどんだけね、夢島がめちゃくちゃ安全やと言うならば、もう府庁だったりとか市役所をですね夢島に移転し、そこで働いていただけると。
いや あの危険だってことは彼らが一番よく知ってるから絶対に行かないですよね。
じゃあのね、維新あのお墨付きの防災対策をしっかりやりまして、だからそれに維新本部も置くと。
まあ、
はい、
もうやつらだったら行くかもしれない。
まあね、じゃあ安全って言った以上は行かないと。
木田さんだったらこの万博をどういじりたいですか。
いやもうやめるしかないでしょ、うん、いじらんでもやめなさいって感じですね。
あ、
だって全部、だって全部裏目に出てるでね、全部マイナスじゃないですか、
う
ん、今。
いや、それにね、見に来てねっていう小学生のお友達とかは来てねっていうのに、もうあちこちの首長がもうダダをこね始めましたから、もうどうしようもないでしょうこれはね。
だって何も見物もないし、それだけお金かけて入場料払うくらいになったらやっぱり本当に USJ とかそっちに行きますよね。
まあずっとも実際そうだと思う
よ。いや、一番いいのは USJ に売っちまうことです
あそこにこう新しい USJ を拡張するわけね。
だって欲しがってるでしょ土地、 USJ は
欲しいだろうね。
めちゃくちゃ欲しがってるらしいんで、うん、もう
でもそこの危ない夢島の上に建てたいってことですか USJ。
まあ、だって今だってすぐ横だからさ、
海寄りですから、リスク
と横なんですか。すぐ
すぐ横ってか、まあまあまあ
まあ海ですから、ね、
ほぼほぼ近いですよ。
でだからしかも鉄道も通るわけじゃないですか、
うん、
そりゃ欲しいでしょ USJ。
まあ中央線だけだけどね。
ああ、うん、もうなんかね、いい感じにモノレールでも USJ が引いてくれれば。
でも俺思うけど、あれやんないのかな、例えば御堂筋線から直にその会場まで行く列車を走らせる、電車を。
でもいらんでしょそんな。
いや、なんか御堂筋線から中央線には渡り線があるんですよ。
はい。
で本町のところにも確かジャンクションみたいなのがあるんだよ、ね、
ほう。
で御堂筋線、四ツ橋線、谷町線、は形式が一緒なんで、
はい、
あんで全部あれ線路って実はつながってるんですよ、
うん、
で、で同じ車両基地に入れるようになってるんで、
はい、
それを使うとちょっと面白いダイヤは使えるんだよね。だからあとは形式が違う境筋線はまあ別だし、
はい、
長堀鶴見緑地線と今里筋線はリニアモーターだからあれ別なんで、でまあだからそういうような、なんかこう鉄オタが喜ぶようなことってのはできなかないのかなとかってちょっと思ったんですけど、まあでももうどうするんだろうね本当に。
いや、でもほんまにでもね、これもう府庁移転しましょう。で謎、無駄に高立地な場所をですね、何かもっと有意義なものに変えましょう。はい、
まあ本当にこれいつからだっけ、来年の来年の4月ぐらいにやるのかね。
ですかね。
だからもう1年切ってんだよね。
でしかも木造のあれだったら腐りますからね、早くやらんと。
これなんか本当その開幕の日ってどういう修羅場になるのかが楽しみだけどね。もうこうなるとえらいことになるような気がしない
ね、
ということでございまして、皆さんは大阪万博に来ますか前島君はタコでも行かない。
行かないです、
うん、タダ券もらっても行かないと。
行かないです、う
ん、木田さん、タダ券もらったらどうしましょう。
行かない、ね、行かない、私も行かない。
行ったら1万円キャッシュバックって言われたら
いや疲れるだけでしょう。
ああ俺1万円キャッシュバックだったら毎日行ってるよ
ああ、そうですね、毎日いたら30万ですからね。
そうそう、これはもう、うん、仕事だと思えば別に、はい、いいですけど、
ね、入場してすぐ出るっていうね。
ああ、ということで本当にまあえらいことになってるような気がしますけども、
うん、
今日は本当に頭が回っていません。
はい、
なんかね、血圧が下がってきてるのがなんかすげえわかる今。
おお、いいじゃないですか。
ああ、この間何、健康診断やった時はそこで測った時180あったんだよ。
はい、
見たことがない血圧。
高血圧ですよな。
いやいや、俺も
たないですよ。
何事だと思ってね。
お
で、そんなのって一回も俺出したことないからさ。
はい、
おいで、で翌々日測ったら128ない 130超えたらごま麦茶って言われてますけど、ええ、だからごま麦茶はいらなくなったんですよ。あの一時的にすげえ高かったのは何なんだろうなと思って、やっぱあのその医院のクリニックのスタッフが全員女性なのよ、
はい、
でしかもなんかモデルさんみたいなね、
は
あ、スラッとしたあのお姉さんばっかで、
はい、
ちょっとドキドキしたっていうのが、
ああそれが一番原因かもしれないですね、
という、
はい、
でその話をこうしたら、いやそんなんだけじゃなくて面白いあの病院もありますよって、どんなのってさ、みんなあのスタッフがお姉キャラなんですって、
ああついにそういう子もいましょうか。
それなんかね、歯医者さんなんだって。
ほうほう。
それでね、ちょっと前まで普通に女性のあの歯科衛生士とかそういう人たちもいたんだけど、なんか担当のその歯医者さんが変わったんだって、
はい、ほうほう。
その委員長みたいなの、
はい、
その途端にスタッフが一新されて、
ほう、
全部お姉キャラみたいになって、
ほう、
でなんかこうなんだろうね、なんかこう何かのカルテかなんかをこうパタッと落としちゃった、
はい、
その歯科衛生士のお兄ちゃんが、
はい、
あ、いや嫌だとかって言って拾ってなんか恥ずかしいとかって言いながら、みんなキャラキャラ笑いながらやってたっていう。
あ、それが今日榎木さんが言った歯医者さんと。
いや違います。
あ、違いますと。
うったしが言ってるところはもう枯れた歯医者でね、もう私より3つ年長の、
はい、
ベテランの歯医者がやってるやつで、
はい、
であの中の女性もみんなおばちゃん、もうなんかあれよ、貼ってあるものもなんか古臭い感じの掲示物、あとあの当委員は現金のみですって書いてあってクレジットカードペイペイなどはお断りしていますって今時質実剛健な歯医者で、で、まあ、今日私今この仮歯がついてるんですよ、ね、なかなかもう慣れてきましたね。最初違和感あったんですよ。この狩り場が、来週の火曜日まで、
はい、
まだその先も続くのか。で、ブリッジにするか入れ歯にするか選んでくださいって言われたんで、はい、私入れ歯にすることにしました。ブリッジだと両脇の歯は削んなきゃいけないから、せっかくいい歯を削るのが嫌なんで、
はい、
もうこの年だから入れ歯でいいやと思って、まあ、前歯のところだけ1本だけの部分入れ歯を、
はい、
ということはこれからパーシャルデントかなんか買わなきゃいけなくなってくるのか
ね。ポリデントとかね。
ポリデントとか。
ポリデントか
な。ポリデントだよな、入れ歯洗浄剤はポリデントでしょ、はい、とかあとポリグリップとかね。
なんか昔のね、なんかテレビパロディーかわかんないですけど、頑張れおじいちゃんっていうね、家柄の癖ありましたよね。
わしのない。
なんかあれはあれですかね、パロディーやったんですかね。
いや、したんけどね。
なんか入れ歯の洗浄剤で洗浄した水をオレンジジュースとして飲めるっていうむちゃくちゃな。
ああ、まあ見たくもないですけどね、
はい、
ということでございまして、いやなんかすごい今睡魔が襲ってきておりました、一旦 CM に行きまして、この後はどうしましょうかね。先週は今週のハラスメンターだったんですけど、
はい、
今週そんなにネタないんだよね。さっきのね、さっきあの江ノ原サタデーでもね、
はい、
あんまりネタがなかったんで、まあダラダラとやったんですけど、まあトークで何をするかちょっと CM の間に考えたいと思います、はい、一旦 CM です。
月給観覧のホテル2016、1億2682万人の全国のラブホテルファンの皆様こんばんは。放送20周年記念でお送りしてまいります月空間ラブホテル2016でございます。実況は私えのきだ、そして今回はこの方が新しくドライバー兼解説者として参加です。
こんばんは、地区の大倉です。
そして今回ゲストにお迎えしましたのはこの方です。
こんばんは、このはすみれです。
聞くところによりますと、
はい、
今回自ら率先してこの月空間ラボに出演したいと志願したというふうに伺っております。
はい、とってもドキドキしてます。
さあもうね、目の前に、はい、ラブホテルのきらびやかな看板が見えてまいりました、
はい、キラキラしてますね。
はい、今回お送りしますのは熊本、はい、 代表的なラブホテル街第一空港線であります。さあ目の前に見えてまいりました、はい、ホテルセルマリゾートの明かりが見えてまいりました、はい、7色の LED がきらびやかに輝いております。今日はですね、はい、なんと2月14日、
はいはいはい、そうですね、
セントバレンタインデーであります。
バレンタインデーですね。
さあやってまいりました、セルバリゾートに今この車、大倉君の運転さすが慣れております。自然な感じで入っていきました。さあここはどうでしょうか。まだまだ青ランプであります。大倉君ここら辺のお店はどうですか。もう何回も来たことがあるんですか。
なんか多分昔なんかこの通り多分あると思います。
ありますか、はい、さすが経験豊富。
いえ、
さすがあの FMC のヤングライオンでありますね。さあセルバリゾートほぼシャッタークローズ状態やってまいりました。2月14日、
そうですね、
チョコレートとともにね、私も食べてと、
はい、
そのような形で愛ある営みがね行われているのかもしれません。
満室ですね。
満室ほぼ満室ですね、はい、さあ続いてはですねアレカに行きましょうか。
すごいあそこすごく綺麗ですね。
アレカが綺麗ですか。
はい、あ、ゾウさんだ。
ゾウさんがいますよ。
すごい、
スミレちゃんゾウさんだよ。
あ、すごい綺麗。
ホテルアレカノータイムサービス、
ここはおすすめです。
5900円からとなっております、はい、
ゾウさんが待ってますよ。
やっぱゾウさんがお気に入り。
ゾウさんお気に入りで、
お気に入りですか、
はい、すごい。
さあこれは目の前、これなんですか。リニューアル、またこれもリニューアルオープンですか。
リニューアルオープン
です。フルリニューアルオープンホテルアムールであります。アムール行ってみましょうか、はい、フランス語で愛情を示すアムール、イタリア語ではアモーレ、ね、さあでやってまいりました、ホテルアムール、タイムレスリゾートと書いてあります。時間が存在しないというそういうホテルアムール、
楽しめるということですね。さあ
VOD、ビデオオンデマンド、浴室テレビ、各種レンタルなどが完備。さあやってまいりました、アムール、広い敷地。さあ
ここも綺麗ですね、
いいですか。
いいですね。
いいですか、
はい、
入ってみたい。
入ってみたい。
今ねセルバリゾートとアムールと回ってきましたけども、はい、どうですか、
はい、やっぱり綺麗なところがいいですね。
綺麗なところがいいですか、
はい、
それは大体そうですよね、はい、汚いところが嫌ですよね、はい、装飾系どころか最近は絶食系というふうに言われてるそうでありましてですね、はい、性的なものをこう一切あの排除して、
そうなんですか、
もうそういうことしないという若い人が増えているんですけれど、
すごいですね、
それに対してやっぱりあの若者代表として、はい、スミレさんから一言メッセージをお願いします。
もっと頑張ってください
ありがとうございました、はい、現在そのように絶食系、ね、はい、要するにもう食を絶つというのと一緒ですからね。
そうですよね。
そのままでは死んでしまいます、
はい、
そのままでは性の促進成仏になってしまうわけであります、
はい、
本当にあの注意していただきたい、
はい、
今ここはどこに入ってきたんですか。これは B のですねB のに入ってまいりました。
B の、あ、すごいすごい綺麗、ここ綺麗、
グリーンサラダ、
すごい綺麗、
噴水にこう光が反射しましてきらびやかです、
はい、すごい綺麗です、
なんかスミレちゃんテンション上がってるじゃないですか、
はい、はい、初めて来たのでテンションが、
本当ですか、本当に初めてなんですか、
はい、初めてです。
大倉君どうですか、ここら辺はこの今グリーンサラダを回っていただいてるんですけど、
ここら辺はちょっとないですね。
これちょっとあの割とあのお高めですよね、はいはい、ですからちょっと若い人っていうよりはあのなんか中高年の利用客が多いように私は伺っております。
僕はどっちかというと安い、もう安ければいい、もう汚くても安い方が僕は、
例えば汚くて安いところってどこですか
どこかな、なんかフラッとなんか走ってたらたまにあるじゃないですか、もう
汚いところで、
そういうところで僕は
いい、あ、そういうところが専門ですね、
そういうところ専門です。
もうなるほど、
もう関係ない部屋なんで、
あ、なるほど、抜けるさえすればそれで良いというい
すごいですね、カラオケみたいですね。
カラオケもありますね、
はい、
やっぱあれですか、ラブホでカラオケなんかやっぱり楽しく歌っちゃったりしますか、スミレちゃんは。
歌ってみたいです。
歌ってみたい、うまく逃げましたね、うまく逃げましたね、はい、今回ねそのラブホテルのですねその車用化というのがですね叫ばれておりまして、
は
い、
そうですね、
愛知県のですね、はい、ラブホテル、はい、ハバナというお店はですね、
はい、
2015年の11月に、はい、改装を行いまして中国人ツアー客向けの、はい、ラブホテルに変えた、はい、でもね、はい、看板ですとかそのままだそうです。
あ、そうなんですか。
かえってそのキラキラネオンが中国人の観光客には受けてるんだそうですね。
派手な方がいいんですね、
はい、さあそういうわけでありまして、昨年の新語流行語大賞では爆買いトリプルスリー、安倍政治を許さない、うん、安心してください履いてますよなんてのありますけどもね、はい、やっぱりあれですか、ラブホテルの中で安心してください、はい、脱いでますよっていうそういうような感じでしょうか、スミレちゃんは。
わからないです。
わからないですか。
ちょっとよくわからない
です。すいません、おじさんちょっとバカなことばっかり言ってるんで本当に申し訳ございません、50過ぎてるんです、はい、今ここはラブホテルチキチキにやってまいりました。
チキチキ、
南国な、
南国ムードの
ホテルっぽくない、すごい、
ホテルチキチキであります、
ディズニーみたい。
ディズニーみたい。ディズニーみたいですか。
はい。
どこがどうディズニーみたいなのか分かりませんが、目の前に大きなね、ポンパみたいなね、鳥がいますね。ポンパって分かるの50過ぎですけどね。
ちょっと
分
かんない。
日立のポンパです。
すごい鳥がいる。
今いくつか回った中で、スメちゃんが、一件こう選ぶとすれば、今の中ではどれが選びますか。
チキチキがいいです。
チキチキにしますか。
はい。
ああ、そうですか。
すごい。なんか人形がおる。
人形がおる。
人形がいる。
あ、人形がおるね。
はい。
なんかこうあのハワイとかサモアとかあっちの方のね、カメハメハ大王みたいなのが今いました。
今いました。
さあこういうラブホテルの中ではですね、様々な今もまさしくバレンタインデーということで、2月14日愛の営みが行われているのかもしれません。まさしくこの一部屋一部屋が加圧水型原子炉のようにですね、今炉心がですね大変なことになっているかもしれません。その中で発生しましたエネルギーがですね、冷却水を熱した状態でそれが今排水となって流れ出ているというですね、最もクリーンでエコな、そういった発電システムがラブホテルなのかもしれません。さあそういったことで、愛の集団的自衛権ラブホテル見て回ったわけでありますけれどもね、全体を見て、今日の感想を一言、スメちゃんお願いします。
改めて行ってみたいと思いました。
誰と？
内緒です。
岡君どうでしたか今日は。あのいろいろこうホテルの中をぐるり回っていったわけでありますが、
ちょっとやっぱ新しいところから入ってみたいですね。
いろんなものを試してみたい。
いろんなものを試してみたいし、なんかたまに行くのもいいかもしれないですね。
ですね。さあそういうわけで放送20周年記念でお送りしてまいりました激空間ラブホテル2016、そろそろお別れの時間が近づいております。今日はスミちゃんと岡君ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまたごきげんよう。さようなら。今週のハラスメンター、
ほんまに習慣化するんですね。
ちゅうてあんまネタないんですけど、なんか蓮舫さんに PA を提供したと、ピンクが、それを田中龍作さんでしたっけ、なんか、その、ネットジャーナリストが報じて、それが真っ赤な嘘で、単にあの業者を紹介しただけですというのを、あのゼロイシさんがあの
ってことは完全に黒ですね。
でただあのまあね、面白いのはあの、やっぱ令和は音がいい何度もあの現場をこなしてきただけあって、すげえあのいい道具といい技術を持ってるんだっていうようなことをあのつぶやいてる信者の方々がいるようで、ムフフっていうふうに思ったりしたわけですけど、まあそうかそうなのかねってまあまあそれぐらいですかね。他
いやでもそれに関してね、なんかあの人のなんちゃらを守るみたいなね、
人の通りをね、道をね、
もう一番外しとるやんけって思いながら、
それはあの先ほどのあの江ノ原サタデーでももう翔ちゃんがそれをあの声高に叫んでおりましたね
、あとあれですね、なんかあの方はデマを流すようになったんですか。
デマ流してますね。あ、沖縄の問題を含めてですね。
そうそう、あれはあかんでしょ、あれは。いや、どういうことなんですか。デマ流してないとすれば、あの沖縄の活動がやばいやつやと。
いや、てか願望じゃないの
ですかね。
願望、
あれは印象操作も鼻出しじゃなるね。
まあそうです。
分かったってわけでしょ、あれはあのこの公職に就くような人がやってはいけないですよね。
まあ本来今までも数々公職についてる身分としてはやってはいけないことをたくさんなさってこられたと思います、
あれだから市民を騙す話で、だからまあ本当にそういうもあのやばいと思うの意図がね、意図がそのニュース通りならば、あの身勝手な活動家のせいで、あの善良なあの警備をしている方が亡くなりましたと、っていうような意味で発信してるのか、それともなんかトラックがなんか暴走して、であの活動家に突っ込みましたと。
やっぱ俺最初見た時はそういうことが起きたのかなと思って捉えたんですよ。
ですね、
で そんなことが起きたのかなと思って、はい、でいろいろと記事だとかを読み進めていくうちに全然違うじゃんこれっていう、
はい、あれはちょっとほんまにそこもなんか一心に嘘つくなって言ってるくせに、うん、普通に嘘ついてるじゃんっていう、
だからまあ古代な表現紛らわしいっていう、
はい、
もうジャロってなんじゃろみたいなね、
でことはこう強弁するんですかね、またなんかこういう風に言ったら、
うん、
私はなんか普通にあったこれはやばいと思ったんでやっただけやみたいな、内容についてはどうのこうのとかそういうなんかすごい強弁するんですかね、
うん、
どんな強弁するか楽しみですけど、
うん、あとまあそのこれも先ほどそのエンドダラサタデーでも申し上げたことなんですけど、はい、沖縄で未成年の、あの女の子に対して、はい、その米兵がその性犯罪をもたらしたという事件が報じられておりますが、はい、それについてまあいつもだったらものすごいもうあのなんていうの、あのスピーディーというか、うん、センシティブな内容であっても、はい、ガツンと、
うん、
文句を言う人たちじゃないですか、
そうですね、
特にゼロイシさんは、
はい、
今のところどうやらまだそのなんかコメントは、うん、聞かれないようですし、
おかしいですね、
なんでかねっていう、やっぱ今ほら令和が抱えているセクハラ事件があるじゃないですか、あれとのその整合性が取れなくなっちゃうっていうのが、
どのセクハラですかね、いろいろあれすぎて分かんないですね、
あそうですね、
はい、
とりあえずは東北ということです
ね、東北、ああそっちの、
でまあそれもちょっとね、だからその影響を考えたらちょっと軽々に発言できないっていう、まあブーメラン避けっていうことなのかもしれないですけど、
ブーメラン避けで払ったブーメランがまたブーメランっていうね、
でまあそういったのと、あと北海道のあれは市議さんですかね、
高橋なんちゃらですかね、
がその北海道で街頭演説をやった山本太郎さんに対して、はい、これ読んでくれと、
はい、
で55人分かなんかのそのなんか感想文かなんかないと、で、まあ普通だったら、
はい、
同じ党の人間であればですよ、
はい、
会議の先かなんかに、
はい、
代表ちょっとこれ読んでくださいって言って私は言いだけの話なんだけど、はい、あえてあの公衆の面前で写真撮られながらやるっていうのは
だから読まないってこと分かってるからでしょ、
うん、
はい、
だから結局そういう党なんだなっていうにしか思えなくなってくる
ん
だ
ね、うん、
というさあこの問題きなめこさんだったらどういたしましょう、
それって一番最後のことですかね、
何でもいいですよ何でもいいですよ、
いやだから結局その55人分のなんか持ってきたでしょ気持ちをボランティアの、
うん、
でそこで手渡しっていうことはやっぱりみんなの目の前でそういうものを渡しましたよっていうあれもあったわけですよね一つ、
そうですね、
うん、
でだからそれって必ず読まんといかんですよねやっぱりそこの面前で人前で受け取ったっていうのは証拠になってるわけだから、
うん、もしかしたらですけど自分たちがこう、はい、ほら意見書出したじゃないですか、
はい、
あれがこう内々でやったことに対しての、
はい、
失敗をもしかしたらあの方が知ってて、
は
い、内々でやってもあかんからもうとりあえずこうね、公然の前で
直接ね代表に渡すあれもできたってことですよね、
はい、出会った方がいいんじゃないかと、うん、それに対して詰められた詰められたと言えばいいしみたいな、
うん、だけど必ず読まないといけないことになってますよね、
そうですね、
内容は、
はい、
うん、だけどそれが一つできたってことはね良かったんじゃないかなとは思いますけど、ただそれはその後どう受け止めてどう発信するかですよね代表は、
まあ、まあ読まないでしょうね多分、
うん、
呼ばないですか、
で書いたやつ誰やみたいな犯人探しをまず始めて、
ただまあほらその動画で出してるでしょ、
はい、
手渡してるところとか、はい、あれがさそのまあいわゆる現地を撮ってるものっていうか、
うん、そうですね、
でもああでもしないとその自分たちの代表のところに情報がいかないというのを、
はい、
イメージ軸もそれをこう出してるようなもんじゃないですか、
そうですね、
だからもう、
うんうんうん、
非常にそういった意味で言うといびつな組織なんだなということは、うん、なんとなくわかる
ですね、
まあそうですね、そういうふうにも見えますもんね、
うん、
まあ、ね、極端な話ね、あの党の、まあ、どこの党とは言わないですけど、あの党の、地方議員っていうのは、本当に、国会議員を当選させるために、ポスターだけ貼ってればいいみたいな考え方の、あれなんで、本当に市議としての活躍があってもですね、まあ、ポスターの枚数が少なかったら、あいつはいらないみたいな、ふうになるんで。
そんな、成績、あれなんですか？
結構、ポスターのあれ厳しいですよ、なんか1日なんかその1週間に何枚貼れとか。
前島君もかつてそこにいた時はノルマを果たせなかったんで、今からそこで廊下で正座2時間しとけっていう、
ね、それはないですけどね、だからあれですよ、ほんまにね、自爆営業みたいなのしましたからね、榎木田さんとかも出てね、家の中でいいから話してくれみたいなね、2枚貼ったりとかね、そういう数合わせとかやって、でもそれって意味ないでしょって話で、なんだかプリントパックじゃなくて、
そんなに意味ないですよね。
でポスターで投票しようとは思わないんですよ、
ポスターでね、票入れようとか思わないですよね。
そのポスターが多いところが当選する確率高いっていうのは、そもそもポスターを貼っていいよって言えるような環境っていうか、そういう、なんですかね、
も
う
そもしてのあれでしょ、
そもそも支持率が高いところにポスターを持っていく、売っていったら貼れるだけの話で、なんか、あんまり関係ないと思うんですよね。ポスターというよりかは、なんかそのポスターを貼ってもいいよって言えるような活動をちゃんとしていくだったりとか、そういうところに着目していかないと、なんかその結局せっかく何のための地方議員やねんとか、思うわけですよね。別にその地方議員なんで地方の代表なわけじゃないですか。別に国の代表でも何でもないわけですよ。だからこそ、地方のことを、地元のことちゃんとやって、なんぼやと思うわけですよね。
だって本人が行くわけじゃないですからね、
そうです
ね、
は
い、だから全然私意味ないと思いますけどね、は
い、ちょっとなんかね、
本人が入ってね、やるならまだしも、
はい、
ボランティアさんがね、貼ってくださいってそれだけでしょ、
そうです、だから印刷利権なんでしょうね、だから結局、
ね、
たくさん貼って、ね、たくさん吸ってくださいっていうね、はい、しかも色あせしやすいポスターを、
はい、
印刷代も高いやつを、
そうです、
プリントパックでやればもっと安くできるのにっていう、はい、
だからそこだけ積極的
な、違う戦略があると思いますけどね、
在テク、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介したいと思います。一旦 CM です。
白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ。
俺の名前はキハ47、 JR 九州のディーゼルカーだ。俺のことをよく電車っていう人がいるけれど、間違えないでおくれ。俺にはパンタグラフはついてない。電気で走ってるわけじゃないんだよ。本当の名前は機動車さ。
ずっと昔の元のようだね。
よっこいっしょと。いやー疲れた。あの酔っ払いゲロ吐きやがって。ああ気持ち悪いったらあれしない。
散々な目にあったようだな。
お、キハのやつさん、お疲れ様っす。
いいね、もう顔が真っ赤じゃないか。どこで飲んできた？
何言ってるんですかおやつさん。顔が赤いのは元々ですよ。
あ、そうだったね。あんた813系だった。
頼みますよ。
でもまあなんだ。あんた確かオリオ駅だったか。
文字コース。だいたいその辺りを行ったり来たり。
ああいいね、花形だ。
何言ってるんすか、北九っすよ。柄の悪いのも結構乗ってくるんすから。でおやすさんは？
あ、俺は貸し線をね、まあ時々だけどね。
へえ、いいっすね、海中じゃないっすか。 夏場なんかピチピチのギャルとか乗せるんでしょ。
まあそんなこともあるかな。
だっておやつさん若いから。
1980年生だぞ。もうすっかりロートルさ。あんたいくつだい。
二十歳になったばっかりっす。1996年生なんで。
そうか、いいね、若いね。
でも俺たちは使い捨てっすから。あと10年走れるかどうか。
何器用なことを言ってるんだよ、いい若いもんが。
いやおやすさんの世代とは基本的な設計が違いますから。俺たちはやれ軽量化だ低コストだって、一回ぶつかりゃアウトですもん。
まあなあ、かといって俺たちのように生地頑丈だといつまでもこき使われて大変だよ。
やっぱあれっすか、改造されてもう一花咲かせるとか。
バカなことを言うんじゃねえ。
え、
お前知ってんのか、オイラの仲間がどんな目に遭ってきたのか。
え、いや。
あれは1988年だったか。最初に手をつけられちまったのはキハ58ってちょいと足の速いやつがいたんだが、あいつからだった。
まさか。
そう、そのまさかよ。今はあいつが走った後オイラが走ってる。
あ、アクアエキスプレス。
夏休みに借り出されてな。いやまだあいつは幸せだったかもしれん。斬新なデザインと言われたがまだ落ち着いたもんだった。言ってみればまぶたを二重にする程度の軽い改造だな。
今どうなさってるんでしょうね。
とっくに死んじまったよ。
え、
最後は包囲線あたりを走っていたようだが熊本駅で錆びついて雨ざらしになってたって風の頼りだ。
で歯医者に。
あれが M デザインの始まりだった。
あ、そうなんだ。じゃあシーサイドライナーとか、あ、そう、1962も。
今では伊三郎新平、隼人の風、指宿の玉手箱、それに
A 列車で行こう、アソボーイ、
みんな昔の仲間の慣れの果てさ。
そんな
足腰にガタが来てるロートルにゴテゴテの化粧をして海岸や山奥を走らせる地獄だ。
確かに。え、おやすさんどうしたんです。まさか
俺も年貢の納め時が来たようだぜ。もうすぐ小倉だ。
小倉って小倉工場っすか。
今は小倉総合車両センターって言うんだってさ。いよいよ俺も改造だ。
おやすさん。
まあなんだ、第二の人生を太く短く派手に生きろってことなんだろ。
でも
人の生き様は鉄路を進むがごとしか。まあ元気でやれよ。明日が来ればこの車両基地ともお別れだ。あと5年、いや3年かも。働いてやるさ、お客の笑顔を楽しみにして。
世界のファッション、タマキン。
こちらは北海道札幌市からいただきました。42歳会社員、ラジオネームスペシウムコーデン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふと思ったことですが、私たちの生活に欠かせない電力、
うん、
でも大して必要でない電化製品もありますよね。徹底的省エネトークお願いします。あのね、この間ね、ある会議に出席したんですよ、
はい、
でその途中からお腹が痛くなってきて、 まあ、大の方を催してきたわけですよ。でも、なかなかちょっと席を離れることができず、はい、まあ、終わるまで我慢してたんですよ。で、終わるや否やトイレに入ろうとしたら、はい、そこは狭い会場だったもんで、トイレもちっちゃいんですよ。で、まあ、ぶっちゃけ言うと一人しか入れないわけですよ、
はい。
トイレに。で、別な方が中に収まってまして、はい、なかなか出てこないですよ。これはもう待ってられんと。
はい。
いうことで、もうここはこの場を離れてどっか近くのコンビニかなんかに行った方がよかんべえと思って、それで、すぐに移動したわけですよ。はい。で、そんで、俺、チャリだったんだけど、で、まあ、コンビニもあったんだけど、はい、なんかね、コンビニもほら結構塞がってる時がある、
うん。そうですね。
で、大きなトイレが、まあ、あと2、3分走ればあるっていう。はい、で、そこに、割とでかいアウトドアショップがあるんですよ。で、そこのね、入ってすぐのところに、はい、トイレがあって、はい、だから別に店の中まで入らなくてもトイレがあるっていう素敵な場所なのよ。
はい、
しかも綺麗でトイレが。で、もうあそこまで我慢しようっつって、ダーって行って、それで、まあ、ことなきを得たわけですけど、そうすると、なんかほら、トイレ借りたそのオンっていうのがあるじゃないですか。
そうですね。
そう、なんか買わなきゃと。はい。いうことで、そのアウトドアショップに入ったわけなんですよ。はい、で、そしたら、石油ランプ。キャンプ用の。
はい。
は、すごい半額セールやってて。いっぱいこう、なんか在庫が並んでて、なんか、これ仕入れすぎたんじゃねえかっていう
ぐら
いです。これで、うん、これ一個あってもいいなと。これなんか停電の時とかに役に立つし。
そうですね。
どうしようかなと思って。
はい。
ただでかいのよ。で、なんか、チャリで持って帰ると割れそうな気もして。欲しいけどやめようと思って、帰ってきました、はい。それだけです。
一人だけも買わず。
はい。でも、だからそういう、今もう LED だなんだっていうのは当たり前だけど、
はい、
この電気を使わない石油ランプみたいなね、
はい、
こんなのも、まあ割といいもんですよ。
うん。
はい。で、今あるのかな、非電化生活っていうサイトがあるんですよ。
はい。
一切電気を使わないで、いろんなものをこうやるっていう、まあ、実験的なサイトなんですけど、例えば冷蔵庫。
はい。
その冷蔵庫は、非電化冷蔵庫って言って、
はい。
いや、それは氷かなんか入れるんでしょうっていうふうに言う人いるんだけど、そうじゃなくて、本当に電気を使わないのに、庫内の温度を放熱して下げていくんですよ。はい。で、3日ぐらい経つと、10度ぐらい変わってくるっていう、10度ぐらい下がるっていう、はい。で、これ、実際にアフリカとかああいうところで、現地の人たちに作ってもらって、はい、で、野菜の貯蔵だとかができるようになって、電気がいらないのにっていう、そういうようなのをこう紹介してるサイトがあるんですよ。
はい、
そこが大好きで、で、まあ、電気を使わなくてもこんだけ移動できるのかっていうのはありますね。だから。
イラン電化製品でね、まあ、
今だってほら、絶対スマホがなかったら生きていけないような人多いじゃない。
ああ。
もう。
まあ、いらん電化製品じゃない。あれ、EV はいらないですね。
EV?
電気自動車。
ああ。
あれはいらんっすね。
ああ。
はい。
なぜ？
あれは、ポンコツですからね。
まあ、何？二酸化炭素をその車自体は出さないかもしれないけれど、はい、結局、電力を清掃するときにいろんなものができてるような気がするし。
そうです。あとパワー不足と、やっぱりガソリンには劣るし、で、言
う
やったらやっぱりもうちゃんとね、低燃費の、まあ、せめてハイブリッドにしましょうみたいなね。はい、
まあなんか、今、ともかく何でもかんでも電気に頼りすぎっていうか、
はい、
でもこれ思うけど、
はい、
例えば、各家庭で自分家の電気だけ賄えるようになったら電力会社潰れるよね。
いや、そうです。だからね、ちっちゃいね、肩車みたいなのつけたりとかね、照明だけでも、電気をこう浮かせようとか、本当にちっちゃいソーラーパネルとかでもいいんですけど、とかやったりとか、そういうことをね、やろうって言った方がね、実は、某棟にいたんですけどね、まあ、出るか分かんないですけど、
はい、
あの方の考えっていうのはすごい好きでしたね。国一個分の暮らしをしましょうってね。だからその、町一個分の電気を町一個で賄うんやと。いうような考え方ってすごい素晴らしいなと。
俺、だから2011年の、
はい、
東日本大震災の時に、
はい、
まあ、電力の問題が起きたじゃないですか。そので、あの時に日本はもう間違いなくこれからパーソナル発電の時代が来るだろうって言ってよ、はい、でそれは屋根の上だけじゃなくて壁だとか、ともかく日が当たるところにとりあえずソーラーパネルだの何だのがあって、はい、で、さまざまな発電方法を用いることによって、家の電気のまあ8割ぐらいは、まあ賄えますと、
うんそううん。
で、そういうふうになるだろうと俺はね、うん。で、日本はそういうふうに舵を切るだろうと思ったわけ。
はい、
で、それをその国際的な、その国際的というか日本独自でもいいけど、ともかくそこにものすごい国費をかけて、で、徹底的にそれを、その、開発をスピーディーにやらせるために、国家プロジェクトを作れば、これ、世界で簡単なすごい技術の国になって、もう一遍日本の技術各、立国というのが、また始まるような気がしたんだけど、本当にやらなかったね。
まあ、それをやるには、やっぱり、最低限は自分の自国で、ソーラーパネルを安価に作るってことをやらないといけないんで、うんうん、それできなかったら、それはチャイナ利権になるだけの話ですからね。うん、だから難しいところで、まあ、そうだったら、あの方はおそらく止めないですよね。
まあ、ゼロさんですか？
はい、ゼロさんね。
ゼロさん。
なぜかって言ったら、K の太郎を、なんか擁護したことがあってありましたよね、なんかね。
ああ、そうですか。
なんか、ただいま事務的ミスで、これ以上なんかやるのは異常です、みたいなね。
ああ、なんかありました、ね。
発言がありましたね。
割と最近
の。あれは擁護したらあかんやろと。
ああ。
いうぐらいのことを擁護してましたから、多分、そっちの利権には甘々なんですよね。
まあ、あと、中国に甘いですよね。
めっちゃ甘いですね。
ね。木原さんはもう、あれですよね、毎日発電してるから大丈夫ですよね。
なんで、何の発電？
いや、こう。
何から発電してんのかな？
ってこう、なんか、力んだら。
自力で？
電気が発生するっていう。
いや、それだったら嬉しいですよ、私も自力で出せるなら。
とりあえず、ラムちゃんとか連れてくれば。
ああ、いいね。ラムちゃんいいね。
発電するんじゃないですかね。
うん、ラムちゃんいいですね。ラムちゃんいいな。
ああ。
ラムちゃん欲しい。
まあ、ただ、怒らせないといけないから大変ですよね。
ああ、まあね、そうね。
続いてこちら。兵庫県神戸市からいただきました。51歳、元車屋勤務、ラジオネーム、ひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
来たる2024年7月3日は、新紙幣の発行日、新しいお札が発行されます、うん。以前は新紙幣が手元にやってくると、どんな感じかなと、手に取ってじーっと眺めておりましたが、私も現金で決済する頻度が減ってきており、新紙幣が手元にやってくるのは、いつのことやらと思っております、うん。さて、以前師匠が解説していた、自動販売機に紙幣を入れてもすぐに戻ってきてしまう時の対処法として、紙幣のシワや折り目を伸ばすでもなく、裏返しで入れ直すでもなく、ハンカチなど乾いた布でお札を拭くという話。理由は、長期間流通した紙幣は人の手の油や汚れが付着し、自販機の紙幣識別センサーが反応しないためだからだそうです。昨今のキャッシュレス全盛の時代、新紙幣で自販機から戻ってしまうほど使い込まれて、汚れたお札が出回るのは一体いつのことになるやらということで、でもこれであれでしょ？自販機の中のそういうセンサーとか交換しなきゃいけないから偉いことになるでしょ？
そうですね。
で、
あったお金がね。
で、値上げをまた誘発すると言われてるじゃん。
はい。
まあね。
すごいね。
これ、行ったのかね？本当に。今この時期に。この、その何紙幣を変えるという
結局値上げすればするほど税消費税が実質増えるんで、
うん、
それは財務省からしたらわわですわね。
なんかね、このなんかよくわかんないタイミングで来るからね、これ、
はい、
で、今度はなんだっけ、1万円って誰だっけ。
ああ、知らないです。
あれ
津田梅子は誰でしたっけ、何円でしたっけ。
津田梅子は何円なんだろうね。
5000円ですかね。
いや、全然知らない。俺、興味がなかったんで、ね、あれ、いつの間にか、ニトベイナゾーとかいなくなってんじゃんね。
ああ、ですね。
新紙幣で検索してみましょう。早速、 新しい日本銀行券特設サイトができております。
はい。
お。まず、千円札。
渋沢栄一がですね。
いやいや、もう今言おうとしてるじゃない
ですか。あ、いいですか。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。
まず、新千円札からいきましょう。
はい。
熊本県が生んだ偉人。
はあ、
はい。ジャイガさん、答えてください。
北里だって。
はい。
北里柴三郎。
北島三郎？
違います、里。
うん。これね、小学校の時の道徳の時間で、
はい、
北里柴三郎の伝記を読む時間があったんですよ。で、みんな人々は、名前が、なんか、北島三郎のことは名前ね、って言うね。本当、北島三郎やんね、とかって言ってて、みんな北島三郎ってひそひそ喋ってて、
はい、
そしたら、この、吉原くんっていう。じゃあ、吉原くん呼んで、はい。北島三郎っていうふうに読み始めたという、刷り込みってすごいなって、お札だけに。五千円札。津田梅子さんです。
あ、そうですね。
さあ、ちなみに、ゆこさん、津田梅子さんはどんな人ですか？
教育家。
おー。どんなことをやった人ですか？名前でわかんないよ。津田だぜ、津田。え、
津田？
おう。
え、どういうこと？
津田塾大学じゃない。
あ、ちょっとそれ知らんです、ね。
え、結構女性の
ね、
偏差値の高い。
はい。
それ熊本にはないでしょ？
熊本にはねえよ。
だからそら知らんですもん。
でも津田塾だぞ、おい。
多分中学校、高校で習ってるはず
だと思うね。うちにいた水芸彩の母校だぞ。
はぁ、そう知らないですけど。
高知出身の。
はぁ。
元朝日新聞記者。
ほう、
すごいと思わない？朝日新聞の記者が、はい、FMC のスタッフやってたっていう。
そうですね。そんな輝かしい時代もあったんですね。
今はお医者さんの奥さんだけどね。
あ、
そうそう、そこの、旦那さんは 100% 自由診療だから。
あ、そうなんですか。
だから保険効かないよね。内科だけどね。でこの間、この近所で歯医者さんどこがいいかなと思って、ネットで調べてたら、
はい、
西中島南方駅前のビルの中にある、
はい、
小綺麗な歯医者さんがホームページがあって、はい、で、女性の、歯科医師、
はい、
あと、当院は優しさをなんかモットーにしていますみたいな感じの、これいいよと思って、見たら、当院は 100% 自由診療ですとかやって、もう知らねえで言ってたら死んでたぞ、
俺。高いでしょうね、多分。
さあ、新一万円札。渋沢栄一さんです。
誰さ、渋沢栄一って。
嘘だろ、俺。嘘だろ。渋沢栄一だぞ。日本で一番会社作ってる人だぞ。
へ
ぇ。大河ドラマ、青天を衝けの人じゃない。
いや、知らんぞ。
で、異常にあっちの方が大好きで、
ああ、
もう子供がめちゃくちゃ多い人。
へぇ、ね。
で、何人いるんだっけ？子供が20人ぐらいいるんだっけ？
おぉ、結構作ってんすね。みずほ銀行？
そうですよ。
王子製紙。
うん。
IHI 知らん。
いすず。IHI、石川島播磨重工業のことじゃない？
ああ、そうですか。
ね、
で、ね、川崎重工。
はい。
清水建設も。
はい。
キリン。
はい。そうですよ。
朝日生命。
そうですよ。
こんな人おったんですね。
これ日本、だから日本の 大きな会社はほとんど渋沢栄一が作ったと言っても過言ではないという。
ああ、まあまあ一万円札にはふさわしい人ですね。
ただ、すげえちっちゃい人だけどね。
あ、そうですか。
身長が148センチぐらいしかなかったんじゃん。
そんなちっちゃいんですか？
そうだよ。
へえ。
だけど、あっちの方はお盛んだったという。
ああ。
ええ。もう、ともかくお盛んだったと。すごくお盛んだったと。ええ、という。
金持ちでしょ、でも。
それはだって、そんだけ会社作るんだから、金なんてもう余るほどあるよ。
でしょうね。そうでしょうね。
おう。 だからさ、ねえ、なんで俺がこう活躍してる時にこう渋沢栄一みたいな人と出会えなかっただろうかっていう話になるよね。誰か紹介してくれないかな、渋沢、現代の渋沢栄一と。
今で言うと誰ですかね。
いないよ。
もうだいぶスモールになりますけど、堀山とかですか。
まあスモールすぎるけどね。ああ、ちょっとね。まあでもそんな感じでございまして、すいませんね、今日はなんかこう私も頭が回らず、なんか気の利いたことも何も言えず、
ちょっとね、多分エロキラさんのご飯が足りなかったと、あのすごい反省しております。次はちょっとね、大盛りの
このカレーはうまかった。ブンブンスパイス。
でもカレーに出会えて新しい。
まさにあの、喫茶ワイのカレーもかなりね、あの、スパイシーなカレーなんで。
もうあのね、はい、ニューデリーのね、
はい、
コルママトンカリーのね、
はい、
あの、もう、風合いのね、カレーでしたね。
お
ぉ。ちょっとこれはすげえ。これはいかん。
よかったよかった。
定休日は月曜と火曜だそうです。日曜日は昼の部だけやってると。
お
ということで、明日行っとこうかな。
元気のもとで。
じゃあそろそろね、エンディングテーマを流していこうかなと思ってるわけであります。
はい、
今、現在時刻は17時、15分ぐらいなんですけど、この後7時から会議に出なきゃいけないんで、眠たいだろうな。
レジュメの読み合わせの会議ですか？
いや、あの、本当真面目にやってるよ、皆さん。で、まあ、私はただ、今回、初めてご挨拶に行くんで、そこの、
はい、
自己紹介、チャラッとして帰ってくるだけなんですけど、
はい、
まあ、急にこういろんな人たちとこう会うことになりましたからね、いや面白いですけど、さてさて、熊本は今日はお天気はどうですか？
今日は落ち着いてますね。雨もちょっとやんでるますもんね、だいぶ。
昨
日がひどかったですね。
金曜日、
はい、
まあ木内さんの家も流されたっていう聞いてますけど、
流されてません。
まああんたん家が流されるようだったら熊本市内全滅だろうけどね。
そうですね。そうだと思いますよ。ここまで水が来たら、ね、
まあということで、7月の14日日曜日の午後でありますが、はい、無党派の宴を行います。
はい、
大阪市内、まあ多分梅田のどっかの居酒屋さんを使ってやると思いますが、これ今日本日6月30日の、まあ日付が変わるまでに参加したい方はメールでご応募ください、
はい、
よろしくお願いしますというわけでございまして、TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいりました。なんか愛ちゃんとなんかゼロ石さんがバトルんですか、なんかそんな噂が聞こえてきたんです
けど。そうですね、なんか、
これ大阪一区にを捨てたってよりは大阪一区を捨てさせられたっていう、いろんな話が聞こえております、はい、どうなんでしょうか、今後の推移を見守っていきたいと思います、はい、お相手は榎田信也
元、
そして IBB 九州は
平尾英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。